本日の福音は種まきの例えです。聖書の例え話の中でも親しまれて、そして皆さん方の記憶の中にきっとあるだろう種まきの例えであります。旧約聖書のこのイザヤ書の日課もですね、それにちなんだところが選ばれておりまして、今日の種まきの例えを深く理解する上で参考になってまいります。種まきの例えをこうして読み、それを分かろうとするときに、これ例え話ですから何が何の例えなのかということを踏まえて読んでいくというのが普通のことだと思いますけれども、この聖書の種まきの例えというのはあんまりですね、きちっとこう理論的に何が何の例えなのか、こういうふうに考えない方が良さそうです。種、これが神の言葉、御言葉の例えだというのはすぐわかるんでありますけど、ではその御言葉を聞く人というのが何に例えられているのかというのがもう一つはっきりしないなという感じがするのであります。そして、道端ですとか石がゴロゴロある地面、石地ですとか、あるいは茨なんていうのが出てまいります。それが一体何の例えなのかということももう一つはっきりしない感じがいたします。種は最初のところからも分かりますように19節に出てまいりますが、これは神の言葉の例えということではっきりしています。で、この種が今後大きく育っていくのか、それとも途中で枯れてしまうのか、こういうお話の展開になりますので、種がまかれるところ、場所、すなわちそれは地面なんですけど、この地面が、土と言ってもいいです。これが一体何に例えられているのかというのは大事だと思うんですけど、ややぼやけているのかなという感じがするのです。御言葉の種がまかれて、それを受け取るのは私たちですから、そういうふうに考えたいところなんですが、ですから私たちが土だ、こう受け止めたいところなんですが、だとするとですね、このお話の中では、じゃあ誰が道端の上の土で、誰が石ころだらけの土で、誰が茨が生えた土なのか、なんていうふうなことになってきてしまいます。私はどの土に当たるんだろうか、こういうふうに考えていかなければならなくなるのです。私はどの土だろう、こういう読み方をもし皆さんがしてしまうと、あ、ということはもうこれは私はもうこの3つのうちのどれかに決まっちゃっていてですね、例えば茨の土の人が良い土になることは、あ、これはできない、もう最初から決定されているんだ、こういう読み方を下手をするとしてしまいそうな例えになっております。で、そういう読み方はお勧めできません。ですからこの例えをですね、理論的に論理的に捉えて、そういうふうに理解しましょうというお話ではないのです。御言葉を聞く私たちが種をまかれる土だというのは変わりないにせよ、そこにこう覆いかぶさってくるですね、石ころですとか茨とか、こういったものは私たちが信仰生活を送る上での さまざまな試練のことだな、でこういうふうに理解する方が趣旨に沿っております。道端、石ころだらけの土、茨が覆う地面、そして良い土、全部で4つのこの土すべては私たち一人一人に当てはまってまいります。ところで、今日の福音書というのは真ん中が抜けてですね、2箇所福音書をお読みしたわけなんですが、この後半部分18節以降というのが一節からのこの例え話の解釈ですよね。でね、実はこの解釈を誰に話したかっていうところを皆さんポイントとして押さえておいてほしいんですけど、実はですね、例え話そのものは多くの人々群衆に向かってお話しされたんですが、この解釈の部分は群衆にしてないんです。弟子たちだけにしてんです。これは弟子たちの質問に答えて、弟子たちがですね、イエス様なんで人々には例えでお話しなさるんですかと尋ねた時に、イエス様が例え話をの解説をする、そういう展開になっているんですね。なぜだろう、こういうふうにちょっとお考えいただきたいんですが、これはイエスと弟子たちが神の国を伝える宣教活動を本格的に始めていった時の一つのエピソードなわけでありますけど、この宣教、御言葉の述べ伝えがすんなりとはいかなかった、無理もありません。ユダヤ教というガチッとした土壌があるわけで、そこに今イエスは新しい神理解、新しい教えを持ち込んできたわけですから、彼らの福音宣教が簡単であるはずがないわけであります。これはこれまでにも御言葉の福音書から私たちが感じさせられているところであります。イエス様もですね、ストレス、フラストレーションがたまったんじゃないかなと思うのが、私の解釈です。何事もうまくいかないときはフラストレーションがたまります。先日 YouTube で、私野球が好きなんで、アメリカのメジャーリーグベースボールの特集をこう見ておりましたら、フラストレーション特集っていうのがあった。何がこう取り上げられているかっていうとですね、三振したバッターが打てなかった自分に腹が立ち、持っていたバットをですね、膝に当ててバーンとこう折っちゃう。あの硬いバットですよ、あれを膝にこうバンと当てて折るって普通はちょっとできないと思うんですけど、それの特集だったんです。このフラストレーション特集というのは、打てなかった自分に腹が立ってバットを叩き割るという、真っ二つに割る、折るという、フラストレーションのエネルギーってものすごいなということを思ったわけであります。これが私たちの苛立ち、フラストレーションってやつです。今日はこの読まれなかったこの真ん中の部分ですね、そこにはですね、今日は読んでないんですけど、そんなイエス様の苛立ちが出ています。なぜ人々に例えで話すのか と弟子たちが質問してですね、それにイエス様は答えるんですが、こんなことをそこには書いてあるんです。あなた方、すなわちこれは弟子たちのことです。あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていないからである。だから彼らには例えを用いて話すのだ。見ても見ず、聞いても聞かず、理解できないからである。ちょっと意外な言葉ですね。弟子たちだけに教えて、群衆はどうせ理解できないからと、例えの意味を教えないなんてちょっと不公平じゃありませんか。イエス様らしくないな、そんなふうにも思えてくるのであります。まあ、なぜイエス様がこういうことを言われたのか、いろんな解釈があると思いますが、私が思うのは先ほどのことなんです。人間イエスのフラストレーションがこういう言い方になって現れたのではないか、まあ、そんなふうに思うんであります。ですぐその後でイエスはイザヤ書の予言の言葉を引用しまして、今日のところではないんですけど、引用しましてですね、宣教がなかなか思うように進まないという自分たちの現実を述べております。宣教の難しさ、今に始まったことではないんです。神の言葉を人々に伝えて、それを理解してもらうというのは、イザヤの時代も大変だった、イエスの時代も大変だった、そして現代もそうなのであります。群衆に向かって例え話を話したその締めくくりにイエス様はこう言っています。耳のあるものは聞きなさい。群衆という人の群れをですね、こう全部ひとまとめにくくっていうことはできないですよね。そこにはいろんな人がいるわけであります。イエス様の言葉を熱心に聞く人もいれば、いい加減に聞く人もいれば、さらには確実にそこにいたであろうファリサイ派の人たち、律法学者の人たち、批判的に聞く人たちもいたことでありましょう。そういった彼らに向けてイエス様がいくら熱心に語っても、やっぱり聞く耳を持ってくれなかったわけであります。群衆の中には今言ったようにいろんな人がいるという点が大切です。けれども一部の選ばれた人々だけを、すなわち先ほどの例えで言うと、その良い土っていうところ、選ばれた人たちだけを相手に神の国を知らせたいわけではありませんでした。聞く耳を持たない人たちをイエス様は見放しているわけではありません。耳を傾ける人、ただ友達に誘われてなんとなくそこにやってきただけの人、また批判してやろうという目でそこにいた反対派の人たちが群衆の中にはいるわけであります。そういう群衆全体に向かってイエス様は呼びかけました。まかれた種を大切にしなさい。種を鳥に食べられないようにしましょう。根なし草にならないようにね。茨で塞がれないように、聞く耳を持って私の話を聞いてほしい。御言葉の種をしっかり成長させていきましょう。こんなふうにイエス様はこの群衆に向かって語りかけるのであります。ここで 今日のイザヤ書の言葉にも目を向けていきたいと思います。今お話しした言葉を踏まえてもう一度その一部を聞いてみます。10節からお読みします。雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し芽を出させ生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。こうして読み返してみると、このイザヤの預言の言葉が豊かな恵みを含んで私たちに今伝わってまいります。ここでは神の言葉が種ではなくてですね、雨あるいは雪に例えられています。私の口から出る私の言葉は虚しくは私のもとに戻らない。それはちょうど雨や雪のよう、大地を潤し草木を生い茂らせてやがて収穫をもたらしてくれる。そのように主の御言葉は必ず成し遂げ使命を果たす。イザヤの預言の言葉が迫力あふれて神の御言葉を伝えてくれております。主の言葉は虚しく天に戻ることはないのです。必ず成し遂げます。使命を果たす。それが主の御言葉だということをもう一度思い起こしましょう。イエス様が群衆に向かって語った今日の種まきの例えは、いろんな人がいろんな聞き方をしたことでありましょう。そしてイエス様はその意味を彼らに説明はしませんでした。けれどもそれがやがて芽吹いて世界に広がり、キリスト教会として誕生し今に至っているのです。この例え話は別に難しくはないでしょう、むしろ簡単な例えと言ってもいいと思います。確かに単純な話ですので、そういうふうにも言えるんですけども、もし私たちがですね、これを単純で分かりやすい例えだと思ったその時、私たちは御言葉を聞く耳を失っている可能性があります。聞くに値しない、もう聞いたことがある、聞かなくてもいいと思ってしまうかもしれません。イエス様が求めているのは頭で理解することではありません。23節にこうありました。良い土地にまかれた者とは御言葉を聞いて悟る人である。悟る、こう訳された言葉に目を留めておきたいのです。悟るというのは安易な上辺だけの理解を意味しません。あ、なるほど、そういうことだったのかとはっと気づかされることですよね。それまでわからなかったこと、隠されていたことが明らかになった、そのひらめきを受けた、こういう感じが悟りであります。英語でこういう時によく使う言葉がアハーという簡単な言葉があるんですね。アハーで、この言葉を使って科学者の茂木健一郎さんが広めた言葉があります。アハ体験。なるほど、そういうことだったのか。アハ体験、聞いたことあるかと思いますけど、主の御言葉は耳を持って聞くとき、その都度なるほど と思わせてくれます。アハ体験があります。聞く耳を持って聞くとき、その都度新たな悟りを得ることができます。主の言葉を聞き続けることです。それはやがて望むことを成し遂げ、使命を必ず果たしてくださいます。祈りましょう。主なる神様、どうぞ私たちにあなたの御言葉を聞く耳を持たせてください。御言葉から悟ることができますように。その時に私たちはあなたと霊的に触れ合うことができます。今週もそのような機会を私たちにお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。